スポジッカウドゥ第248回ナビゲーターの沢田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さて、今回のゲストはユーロ2020開幕直後にインタビューを収録しました、スペイン2部アラベスの伊藤美久選手です。コロナという魔物に襲われながらも見事リーグ優勝を果たしたアラベス、シーズンを振り返ったお話やスペインでの生活、またユーロの注目チームなど、久しぶりのインタビューということもあり、いろいろと伺ってみました。まずは、シーズン優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
まさかこんなことをね、話す機会に出会うことができるなんて、ちょっとハッピーですね。
そうですね。
うん。でも難しいシーズン、まあコロナが続いてて、いろんなイレギュラーな時間帯とかもあったと思うんですけども、まずはこのシーズンを振り返っていただきたいと思うんですが、試合には、あれですか、比較的もうスタメンから出る機会が多かったですか？
いや、そうでもなくて、実を言うと、うん、シーズン長かったので、
はい、
常に出てたっていうわけではなくて、
うんうん、
まあ、最後、結果的に最後の一番注目されるときにずっと出てたので、
は
い、なんかいいシーズンだったんだろうなって多分思われがちなんですけど、
うんうんうん、
特にまあクリスマスぐらいかな、なんかあんまりうまく絡めないこととかも全然あったし、
うーん、
まあ、自分はすごい、なんか今までの人生で一番いろんな感情を味わったっていうか、っていう感じです
。例えば、苦しい時もあれば、嬉しい時もあってっていう。
で、なんか自分が良くない時も チームもいいし、
うん、
みたいな、
うんうん。
で、本当に一部を目指しているチームだったので、
うんうん、
そのチーム、そういう、なんていうんですかね、一部を目指すっていうチームに身を置いたのも初めてだったし、日本でもなかったので、うん、そういうチームには、うん、一部を目指すチームには。
うん、
だから、その中で自分もうまくいかない時もあるけど、でもチームは良くて、
うんうん、
でそのギャップとか、でもやっぱチームが良くないと上がれないので、
はいはい、
っていうそういういろんな葛藤が、まあ、結構シーズンの中盤かなはありました。最初の方は、まあ、結構出てたし、
うんうん、
なんかのノリっていうか勢いとか、
うん、
まあ、プレシーズンからの流れで始まったばっかりでっていう感じで、そんなに深くいろいろ考えなかったけど、だんだんいろんなことが、まあ、積み重なったりして、うん、そういう苦しい時期はたくさんありました。
このあたりってもう例えば調子が良くてもいつかまたね、監督が変わったり、
うん、
状況変わってきて自分の出番がこうね急展開することってあると思うんですけど、チームが勝つことも大事だけど、そこに自分がどの位置にいるかっていうのもやっぱり考えちゃいますよね。
そうですね。でもなんか本当に心の底からチームが勝つことは嬉しく思ってたんですよ、うん、出れなかったとしても。
もう外国人じゃないですか、もう気持ちがもうなんか日本人より外国の選手ってやっぱりそういう思い強いのかなって。
うん、そうなんですかね。でも本当にそこは嘘なしにそう思えてたし、
うんうん、
逆にあこれ今自分いらないんじゃないかって思っちゃう自分が嫌だったなだけで、
あ
自分じゃなくて、あ全然自分でなくても嫌って思っちゃう時があったので、シーズン中に
それはポジション重なってる他のライバルがいたっていうことですか？
なんかそういうこのポジションの子がっていうよりは本当にチーム全体の勢いとかでしたね、
うんうん。何がここまで、ね、優勝までたどり着いたポイントだと思います？チームとして良かった点、
うん、いやもうそれは本当に一日一日の積み重ねっていうか、
お
本当に長かったんですけど、
はい、
なんか結果的には優勝するんだろうなって、まあ、終わったからですけど、
お
う
お
う 優勝するんだろうなっていう多分チームだったと思うし、
雰囲気があるのかな、まあ、やっぱりそういう流れを持ってるとか、うん、
分かんないですけど、自分もこっち来て2シーズン目だし、うん、いろんなことしてるわけじゃないですけど、
はい、
でもやっぱ一人一人の意識とかもすごい高かったし、
うんうんうん、
まあ、本当に全員が上がりたいっていう気持ち、まあ、あとスタッフとかクラブの協力とか、うん、まあ、全てが重なったものだなって思います。
優勝した瞬間の動画僕見ましたよ。
で、はい、あれやばいですね、マジ感動ですよね。
で、感動するんですか、おー、すごい優勝したぞっていう雰囲気もそうだし、周りの喜びようっていうのが、やっぱり日本人選手の、その、持ってるパッションを飛び越えるぐらいの勢いでみんな、うおーってなるじゃないですか。
うん、周りって観客だってことですか、うん、
あの、他のスタッフとか選手とかが、自分以外のテンションが高すぎて、なんか、ハグするにも、なんか、おー、みたいなぐらいな感じでしたよね。
あ、そうですね。まあでもあれ、毎試合毎試合そうなんですけどね。本当に毎試合、
あんな感じで喜び
なんで、うん。あの喜びは確かに特別ですけど、
そうですよね、
でも本当に、一試合試合勝つごとに、本当になんか、うん、なんか乗り越えて勝ったんだっていう雰囲気すごい出てましたし、まあそれは多分どのチームもそういう外国人の雰囲気もあると思うけど、うん、でも特別にアラビスが思ってたものもあるんじゃないかなって思います。うん、
これでまあ、2部から1部と。いう、昇格が決まっていくんですけども、まあ、今このね、オフシーズン、シーズン終わったばかりなんで、来シーズンのことをあまり想像するのは難しいんですが、まあ、自分が一部の舞台にこう立ってるっていうこともなんとなくイメージする時間も出てくると思うんですが、一部といえばあの話題のバルセロナというチームがいまして、めちゃめちゃ強かったじゃないですか。今シーズン。
爆発でしたね。
何なんですか、なんか数字をこう追ってっても、勝ち点の数字がなんか得失点差プラス100とか、21試合で103ゴール奪うとか。
そうですね。で、チャンピオンズリーグも今回優勝した。
そうですね。
ここでラリーナも優勝したんで、三冠ですね。
三冠だし、
まあ。圧倒的な。
な、攻撃がやっぱすごい。
いやー、全部ですよ。
全部、守備も強いし攻撃も強いし、
はい、
これレアルマドリードが誕生したことによってもう絶対に負けられないから強くしようっていうふうに補強したんですか、クラブが。
そういうわけ、いやいや、多分積み重ねです。本当に積み重ね、そんなメンバー変わってないので、バルセ去年とかから。でも去年も良かったですけど、
はい、
多分同じメンバーがやっとなんていうんですかね、出来上がってきたみたいな。あ、ちょっとよくわかんないですけど、そんな感じです。そんな新しいところから取ってきたわけではないです。
それでまあこうね、来シーズン一部となれば対戦することもね、起きてくるんですけど、もうどうしようかなって思うぐらいすごい。
そうですよ、もうどうしようかわかんないんですけど、まあ、今は自分ができる限りの成長をするだけなんで、うん、
世界最強女子みたいな感じですもんね、きっと
サッカー。でも本当にそうだと思います、今のバルサ。
その中で、バルサの20番つけているアシサト・オシュアラっていう黒人の選手、ドレッドヘアでいて、うん、あの彼女のプレーをこう見てた時に、うわ、もうなんていうのかな、今まで見た女子のプレイヤーで、アメリカ代表とかね、よくワールドカップで、見た時には、まあ、スピードがあったりするっていうので、うん、日本人の選手とちょっと違うなっていうのを感じたんですが、このオショアラっていう選手ってもうクラブレベルでも飛び抜けてて、うん、どっちかというとこう身体能力が高い、スピードがあるとかいう点があるんですけど、ミクさんの中で女子サッカー選手に必要な、まあ、ポイント3つを順位につけるとしたら、例えば技術、運動能力、サッカーへの理解度、まあ、運動能力の中にはスピードとかも入ってくると思うんですけど、うん、女子サッカー選手でとにかく一番はこれですよっていうのは何だと思います？
めちゃくちゃ難しい質問なんですけど。
難しい。
はい、でも自分も本当によく考えることで、
うん、
でまず、まあ、自分の考えだから本当に他の人どう思うかは知らないですけど、
うんうん、
身体能力に関しては、 陸上じゃないので、まあ、もちろん絶対重要ですけど、足の速さとか体の大きさとか、まあ、重要だけど、その3つの中でそれを一番必要としちゃうと、多分他のものでも補えてくるので、サッカーだからこそ身体能力は他で補えると思ってるんですよ、自分は。まあ、自分が身体能力高くないっていうのもあるんですけど、補いろんなところで補ってきてるので、もちろん絶対ある方が有利だし、
そうです
だけ
ね。
ど、まあ、なでしこジャパンが2010年に優勝したように、別に大きければ勝てるわけでもないので。で、まあ、技術と戦術ですけど、本当に両方大事だってちょうど自分が思ってるとき、
そうです
本当
よ。
に順位つけれないです、これは。
それ順位つけて、
ここ
ついつけて。
まで、でも今までの考え的には技術の方が上だったんですよ。
おお、
で、
一番。
技術の方が自分は重要と思ってたっていうよりかは、戦術について本当に細かく考えたことはなかったです。でも、自分サッカー見るのがすごい好きなので、どういう戦術で戦ってるとか、そういう本当になんていうの、サッカーの勉強をするのも好きなので、それ自体はやってるけど、でもやっぱ技術が一番だなって思ってて、けどここ最近、ちょっとずつ逆転してきてるっていうか、技術は本当に大切なんですけど、やっぱりサッカーを分かってないと本当に壊れるんですよ、ゲームが。一人がそれだけで。で、なんか、本当に言葉で説明できる、分かってる、分かってないまでいかなくても、感覚として少しぐらい分かってる人だったら別にそんな、もちろん、なんていうの、難しいな、これ。すごい分かってる、分かってればもちろんいいんですけど、最低限分かっでない
そうです
と
ね。
難しいなっていうのは感じます。
みゆきさん、今年何歳になる年なんですか？
今年22になります。
22？ ああ、では
い、
もこの22だけども、間違いなく1年前と今年でも、まあこのリーグ優勝ももちろんね、含めて自信になってる部分もあると思いますが、やっぱ感覚が、ステップアップしてる過程っていうのは、ちょっと僕、まあ、先を言ったものとしては想像できるなと思ってて、最初ってやっぱり技術をとにかく学ぶことを優先しちゃうじゃないですか、プレイヤーとして。でもサッカーで生き残るためには、そのチームとしての戦い方の理解がないと、トップで多分生き残れないですもんね。
そうですね。でもだからといって技術がなかったらいくらサッカー分かってても
まあ
無理
そう
なん
な
で
ん
す
です
よ。
けどね。
だから難しいんです。
で
分から
も、
ないです、私は。
判断力とかね、そのチームプランっていうものを表現するのも、サッカーへの理解がないと技術活かせないから、優先順位で言ったら、今まさにミキさんが変わろうとしている戦術、まあ理解度から技術、まあ運動能力もあればあれば絶対いいっていうふうになるような、まあこの究極の3つですけど、そうなってきてるのかなって思ってて。だこれって、その選手の置かれてる立場の段階が大きく影響するかもしれないですね。高校生なのか、大学生なのか、社会人なのかっていうもので。
特に日本は技術をすごい大事にする
そう
ので、
ですね。
相当技術力は高いなって思います、日本の選手は。まあ、特に女子選手は。
だから、この技術を今度まあ、僕もこう子供たちとか他の選手とかを見てる上で、生かすっていうサッカー理解度っていうのが少し偏ってるというかね、情報がもう育った場所でしかないじゃないですか、もちろん吸収するものがね。だからいろんなチームを渡り歩いて、20代後半とかになった選手たちが、まあ、もう一回息を吹き返すっていうのは、きっとそういう、あれですよね、まあ、言わなくても分かってます、仕事を何すればいいかっていうとこだと思うんで、もう長いビジョンでね、ミクス選手もこう熟成されていくような形になっていくといいですし、まあこのスペインという舞台がさらにね、ちょっと異国の地なんで、自分が何とかしないとっていうふうにはなりますよね。
まあ、そうですね。
誰も助けてくんないようなとこですもんね、競争が激しくて。なんか
そうですね。まあ、助けてくれますけどね、みんな。
本当ですか？なんか日本の選手ってみんな仲良しな感じになるじゃないですか。
ああ、そうですね。そういう
ね
楽しみ、助け合いとかではなくない
え。ね
て。
え。なんか、すごいいい選手でも、こう、ピリピリっとした感じで、ね、いるよりかは、みんななんか、あははっていうのが、全体的に多いスタートで、まあ、あとは競争の部分がね、そのピラミッド状の上に行けば行くほど、もっとピリッとしてくると思うんですけど、家庭ではね、その育っていく過程では絶対にそんな風にね、なりがち。で、まあ、イメージの中での来シーズンに向けて、サッカー、それ以外でもいいんですが、挑戦したいこととかあります？こんなことを、まあ来年はちょっとやっていきたいなとか、まあもちろん今までやってきたことの継続の進化でもいいんですけど。
まあ、あれですね。挑戦はもうずっとし続けてるので、特に何かを、特別何かを変えるっていうことはないです、サッカーに関して。本当に自分の立場を理解して、コツコツやるしかないので、まあ、それのレベルが2、2部から1部に上がったっていうだけなので、特になんか、ここを変えるとか、今シーズンはこれに挑戦するみたいな特別に変わった目的はなくて、本当に続けていくだけだとは思ってて。で、まあ、特に言うんだったら、スペイン語の勉強を頑張ります、もっと。
今はどういう形で勉強してきたんですか？これまでは。
1年目は、まあ、もともと日本にいる小さい頃からスペインに行きたかったので、
そう
本
です
買っ
ね。
て。挨拶の勉強とかは多少はしてる段階で、まあだから大体ちょっと挨拶できるし、まあ色とか数字とか分かる程度で一回こっちに来てるので、で、1年目はとにかく仲間と話がしたかったから、学校に行きたいとは思わなかったんですよ、全然。学校に行って一から学ぶよりは、とにかくみんなと話したいという気持ちで学校には行かずに、で、今シーズン突然スペインに着いてから学校行きたいなって思い出して、
お。
なんか、ある程度喋れるようになってきたからこそ、
ああ、はいはいはい。
ちょっとしたミスとかが嫌になってくるんですよ。だからちゃんと文法を学びたいなって思うようになって、今シーズン学校行き始めて、
お。
行ってたんですよ、週2回で。で、テストが、デレっていう、なんていうのかな、TOEIC みたいな英語の勉強版があるので、そのテストを受けたので、まあ多分受かってるので、次の段階の
ステップアップしてく
に、
るような感じで。
はい、なんか、別にそんなもう困らないし、全然どうにか、
なっ
本当
ちゃ
に
うけ
難しい
ど。
ことを伝えようと思っても、どうにか伝えられるし、みんな理解してくれるし、まあ、ほとんど困ることはないけど、でもやっぱなんか、
そうです
せっか
ね。
くスペインにいるんだし、よりいい方、より上を目指したいなっていうことで、語学の勉強は、もう本当にさらにもっと頑張っていきたいっていう気持ちです。
まあ、ヨーロッ
て
パ
か、
の
楽しい
中、
んですよ、
楽
単
しい？
純に学校が。めっちゃ楽しいです。
学校でも行けてないでしょ？オンライン？
あ、
行けてい
けて
る？
ます。
行けてるんだ。
はい。
どういう感じですか？学校の中では。日本人の人も他にいたり、いろんな国の人がいる。
自分住んでるとこはめっちゃ田舎なんで、いますけど、日本人の方は。でも、今は学校にはいなくて、本当にいろんな国から来て
来て
る。
て、スペイン語を
はい。
勉強するということは、
そうです。
進行の仕方はもちろん先生はスペイン語で、それを聞いて。
全部スペイン語ですね。
ですよね。だ
は
から、自分が進化していくでも、勉強をさらにそこでしないと、理解できなくなっちゃいますもんね。
い、そうですね。しかもなんか学校で学ぶことって普通に生活してたら入ってこないような言葉だから、だからそれでなんか、あ、そういえばこういう言葉使う時あるかもみたいな言葉ばっかりなので、チームメイトのサッカーでのコミュニケーションでほとんど出てこないんですよ。だから、やっぱそこで、まあ、コミュニケーションはそこでできるので、あとは学校で、なんていうの、インプットするみたいな。本当に教科書でのちょっとしたわからないとことかを調べていくと、全然知らない言葉ばっかりなので、で、そこでまた学べるしっていう、めっちゃ楽しいです。
これがね、楽しいっていうことは、もっともっとね、その国で吸収することが前向きじゃないですか。ね。どんどん取り入れて進化していきたいっていうことだと思うんで、僕もスペイン語圏内の、国の方たちとよく番組でまだいろいろ話してて、メキシコとかアルゼンチンとか、なんでスペインってヨーロッパの中でスペインだけじゃないですか、スペイン語って。 各国で違うっていうのを日本語の先生から、今アルゼンチンに住んでる日本語の先生から聞いて、この国のス
む
ペ
し
イン語
ろ、
はこう
自
で
分
す。
が住んでるとこはバスク語も喋るんだよね。
あ、バスク語喋ります？
チームメイトは同じ一緒の家の子がバスク人なんで、突然バス
へえ。
ク語喋られて、ちょっとわかんないんだけどね。
やっぱ分かんない。全然分からない。
いや、全然わかんないですよ。スペイン
へえ。
人もわからないんで、バスク語喋れない人。
じゃあ、日本語で言うと、どっかの地域の方言でバーっておじいちゃんおばあちゃん喋ったら、どういうこと？みたい
あ、
な。
もう全然方言とかじゃない。方言のレベルじゃない。
方言のレベルじゃない。
方言のレベルじゃない。まず、文法も違うし、文法日本語と一緒なんですよ。
韓国みたいですね。すご
ああ、
い。
そうですね。
で
バスク
す
語。
とか、私はみたいなやつで作られてんだ。
順番が一緒なんで。
すごい。よくそれでスペイン語をこう覚えていくってなると、ちょっとあれですね。複雑で
そう
す
ですね。まあ、
ね。
バスク地域もいろいろ、歴史があるので。
それバスク地域で、その年齢もみんな若い子もバスク語喋れるんですか？
いや、むしろ若い子しか喋れなくて、
え？
何年か前なんですよ、バスク語の勉強が許されたのが。
そうなの？
いろいろあって、そのカタルーニャの、
まあ、
カタラン
独
と、
立するっつってね、カタルーニャ
そ
が
ういう
国になるっ
政治
てい
の、
う。
そういう、
運動があっ
国の
て。
問題で、
は
禁止されてたので、法律的に。学べなかったんですよ。けど、何年か前に学ぶことがありになって、学校で教え始めてるから、本当に一部だし、喋れるの。若い、親が喋れないけど子供は喋れるみたいな。
おかしいね。
家族もいます。
もう、日本人だけど韓国語喋りますみたいなぐらい大げさに言う
だから
と。
そういうのを学校で学べるんですよ。スペイン語。だからスペイン語を学んでるっていうよりは、スペイン語を通してそういうのを学べるので、めっちゃ面白いです。
すごい。進化を感じるな。もう何回も出てくるな、この言葉が。さて、このスペインという話になると、まさに、ヨーロッパ選手権ユーロ2020というタイトルで、まあ2021なんですけど、この20にね、60周年という記念タイトルが乗っかってて、で、まあコロナの影響で1年延期になったんですが、もう日本時間でももうすでに開幕のイタリア・トルコ戦が行われて3対0ということで、イタリアがね、好発進して、ちょっと怖いんですけど、ゆきさんは結構このサッカーを見る方ですか？
めちゃくちゃ見ます。
いいですね。話合いますね。これ見ない人もいるので、全然サッカーの選手知らないし、ちょっと僕はどっちかというと、こう、多少なりともチェックするから、話を聞
で
き
も
た
なんかめっちゃ細かく選手の名前を知ってるとかいう、そういうあれではなくて、
い。で
ただ
も、
サッカーを見る。あ、まあ知ってます。なんかいるじゃないですか、やたらサッカー選手の名前知ってる人。
いますね。まあ、いる
なん
けど、
か、
サッカー選手ですげえ知ってる人っていうのもちょっと怖いですもんね。知りすぎて怖いみたいな、オタクのレベルになっちゃうから。ズバリ、なんか優勝しそうな国ありますか？ここをちょっとチェック
フ
して
ラン
ます。
スじゃないですか、多
やっぱりフランスなのかな。
分。まあでもスペインが好きなのでスペインを応援しますけど、でも
なん
多
か、
分フランスじゃない
今、
で
フランスの勢いがあって、まあ、その前、ドイツがあったじゃないですか。でも、ランキング的にも、ベルギーという国もね、世界的にも、FIFA ランク上がってきてて、今、ヨーロッパってめちゃめちゃ難しいですよね。どの国を。
強い、もどこも強いっていうか、なんか面白い、いろんなサッカーがあるので面白いですよね、国によって。
スペインで言うと、世代交代できてるのかなっていうのは、この大会でチェックしたいですね。
そうですね。
誰がチームのリーダーなんですかね、今は。
誰って言えるんですかね。今
ねえ。
回の試合を見てじゃないとわからないですね。
本当だよね。だ
あ
か
と
ら、
は
そ
自
んな。
分はクロアチアが好きなので、
クロアチアいいよね。
まあ、個人的にめっちゃ好きで応援してます。
それは、ロシア大会の時にいいなと思ったんですか？
そういうことです。
お、あのサッカー好きですか？ああ、気が合うな。めちゃめちゃチーム愛を感じますもんね。
そうですね。
モドリッチの
まあ、
人
フラン
間
スも
性。
フランスで、普通に
そう
なんていう
ね。
の、なんか嫌いな人いそうだけど、フランスのサッカー。でもあれも面白いサッカーだとは思うし、楽しみですね。
あとこのグループリーグの、枠によってもかなり熾烈なんで
実際
す
フ
よ
ラン
ね。
ス結構大変。フランス、ドイツ。
大変。そう、そうなんですよ。
フランス、ドイツ。
初戦からですよね。フランス、
そう
ドイ
で
ツ
すね。
ね。
楽しみ。
16日の朝4時、日本時
マ
間。
ジ、どうしよう、
やばいです、やばいです。
最悪だ。
でも、スペインもスウェーデンが初戦なんですよ。その前の日に。なんかこう、足元すくわれちゃいそうな気もしますよね。
確かに、簡単にはいかなそう。
ベルギーも難しいグループに入ってますし。まあ、でも、そうだな。フランス、ドイツ、ハンガリー、ポルトガル。このポルトガルも、
ああ、そうです
前
ね。
回大会の優勝というところで。ありますから、本当にちょっと面白そうですね。北マケドニアが一番心配ですけどね。どれぐらいやれるのかなっていうのがありますけども、でもこっからね、またしばらく常連になると浸透してきますし、地球の裏側、まあ、日本の裏側ですけども、南米選手権コパアメリカも開催予定で。
あ、そうなんだ。知らなかっ
そ
た。
う、同じ時期に。そうなんですよ。だから11日っていう表記で日本は発表されてて、ヨーロッパ選手権。14日がブラジルで、コパアメリカ。でもこのブラジルも、そもそもはコロンビアとアルゼンチンの共同開催だったんですけど、コロンビアが、まあちょっと国の情勢良くなくて辞退して、で、アルゼンチンがコロナの感染者数が多いから辞退したんですよ。直前で、2週間前に。
女子
それ
ので
、
代表もキャンセルされたって言ってました。
あ、本当
気
で
に
す
なる。
か。
かわいそうに。
で、ブラジルの大統領が、ブラジルでやりますって
強
言って、これがもっとすごいのが、つい最近まで南米のワールドカップ予選があったんですよね。カタール大会の。その試合の前に、そのセレソンの選手が、もうコパアメリカボイコットしますみたいな。こんな状況じゃ試合できませんっていう、コロナの感染者数が多いんで、世界ランクでもちょっと、ワーストに近いんですよね。ブラジル、アルゼンチンとかって。で、まあ、ブラジルじゃできませんよって言って、で、今、裁判になろうとしてるんですよね。結果的に選手は、もう、セレソンのユニフォームを着るなら、やらないといけないっていう、でも、本当はやりたくないっていうコメントを発表してるんですけど、国が、ダメだ、ダメだっつって、危ないって言って。でも、日本の東京オリンピックって、まあ、そこのレベルまでいかないじゃないですか。
そうですね。
アルゼンチン代表の、オリンピックチームが今スペインで合宿してるんですけど、スペインにアルゼンチン代表の合宿場があるらしいですね。
そうなんだ。
最近作ったらしいですよ。
どこの地域ですか？
田舎でしたよ、結構。
聞いて
僕も
くる
ちょっ
な。
と忘れちゃいました。前回インタビューで聞いたときに、そんな話が出てきて、今度また、送りますね。結構しっかりした施設でした。アルゼンチン代表のエンブレムのクラブハウスがあって、そこでこの前デンマークと試合やったり、最終調整をしてるんですけど、オリンピックもこの後始まっちゃうんですよ。ユーロが終わって、南米選手権が終わったら、今度オリンピックが始まる予定で、いろいろとちょっとざわざわしちゃいます
そうですね。
ね。いつぐらいまで、あれですか、オフシーズンがあるんですか？
多分7月中旬ぐらいには戻ると思います、スペインに。
ああ、中旬か。まあでもね、あまり長くいすぎたら、ちょっとあれですもんね、スイッチ忘れちゃいますもんね。
いや、忘れないです。
スペイン語、絶対スペイン語忘
ああ、
れますよ、ちょっ
スペイ
と。
ン語は確かに。それ
ね。
が一番嫌だけど。でもまあ、すぐ戻るんで大丈夫で
話す習慣をね。
す。そうです。
はい。
誰かに電話します。
いや、でも相変わらず、やっぱりね、安定のフットワークで、変わらないトーンでこう、安心しましたよ。優勝して、ちょっと、なんか、インタビューしにくくなったらどうしようかなと思って、全く、ね、藤尾キララ選手のね、怪我と、 今後の日本での生活が心配ですけど、
そうです
もう、ツイッター見てる限り、ブラジル行けばいいじゃんって思うぐらい、やっぱ気にしてますもんね。
そうですね。
ねえ。何か物足りなさを感じてるんじゃないかっていうぐらい、まあ、彼女は彼女で、ちょっと今後ね、いろんな話題をさらってほしいなと思います。じゃ最後に、
はい。
これもう、ミクさんだけに毎回聞いてるんですけど、おすすめの曲を、
すすめの
個
曲。
人的にも、聞いていこうと。で、これでまあ、MV とかあれば、まあ、リンク貼って、皆さんもね、見れたり。
いや、ぜひ聴いてほしい曲があります。
何でしょうか。
曲名の方がいいんですか？
いや、もう、両方欲しいですよ。もしあれば。
ニル・モリネルっていう方の
ニール・モリネールの、
歌で、まあ自分結構全部好きなんですけど、一番好きなのは、ポール・ウルティマ・ベースっていう歌で
おお、
す
ポ
ね。
ール・ウルティマ・ベース。いいですね。これじゃ
他に
早速。
もたくさんあるけど、全部いいです。
おお、前回もやっぱりこうやってもう全部がいいですって言ってましたね。
あ、本当ですか？
やっぱ好きになったらそのアーティストのことをもう全部吸収しようっていう感じがして。でも、こっから、スペイン語の勉強にもつながりますもんね。
まあそうですね。去年とかは結構歌詞を翻訳とかで勉強したけど、でも歌って難しいんですよ。やっぱ日本語でも、何て言うんだろう、文法に沿ってない歌とかもたくさんあるから、
ああ、そうですね。
何が言い
確
たいん
か
だ
に。
ろうっていう感じで難しかったけど、でも
確か
今はもうなんか聞きながら大
に。
体何が言いたいのか分かるから、
うん。うんうんうん。
そっからも、なんかそこまでいけばもうもっと勉強が楽になるっていうか、ちょっと分かんないところを足していくだけなので。
わかりました。ちょっと早速、この後、聞きまくりたいと思いますね。
お願いしま
眠れないぐらい聞きまくりたいと思
す。
います。まずは、日本でのオフをね、安全に楽しく過ごしてもらって、無事、スペインに戻れるようにということで、タイミング悪いと、だいぶこう、オリンピックの、本当にオリンピック開催されるなら、ね、海外から来る人たちとのこう、ね、接触じゃないですけども、空港の中の動きが変わると思うんですよね。だいぶ止まってたのが、一気に、だってあれだけの種目の人たちが日本に来るって考えたら、ちょっと想像つかなくて。
確かに。
で、今日とか G7 とかの模様が発表されてましたけど、でも海外の大統領とか首相って、もうぜひ頑張ってくださいみたいな感じで言うんですよね。でもその後のパンデミアとか考えたら、もう日本人にとってはちょっとそわそわしちゃいますもんね。
そうですね、難しい問題ですね。
変異ウイルスっていうものがね、各国で全然違うじゃないですか。スペインもスペインで多分あると思うんですけど、そのあたりがね、世界中から集まってくるという怖さが
そう
ありますけど、まあ無事またね、新シーズンを迎えられるように、気をつけて、またお話を聞かせてください。
はい、いつでもお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。技術、戦術、身体、世界で戦う女子選手にとって何が必要不可欠か。まさに3冠達成を果たしたバルセロナフェミニーの今シーズンを振り返ってみても何か発見があるかもしれません。そしてユーロはミク選手も気にかけていたスペインはスウェーデンと対戦し0対0のスコアレスドロー。熾烈な争い F 組フランスはドイツに1対0で勝利。また前回王者のポルトガルはコロナを感じさせない超満員ブダペストでハンガリーに3対0と勝っています。なんだかんだ2ゴールのクリスチャン・ロナウド36歳。まだまだいけるようです。概要欄にバルサ・フェミニンの今シーズンハイライト動画、コロナを感じさせないハンガリー対ポルトガルのブダペスト、さらに音楽大好きミク選手おすすめアーティストニルモニネルのポル・ウルティモ・ベスの MV を貼り付けておきます。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッドレビューよろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッター、カタカナで沢田達也、こちらへのツイートもお待ちしています。ここまでのお相手は沢田達也でした。 Muchas gracias, chao, adios. Project Cafe Duro.